関東特集。令和7年度市政運営方針。府家正浩市長は5月29日開会の令和7年第2回柏原市議会定例会で、これからの4年間において実現を目指す主な取り組みと目標、令和7年度に実施する主な施策などを示した市政運営方針を表明しました。今年度のまちづくりの方向性や新たに取り組む事業など、主な事業と補正予算をお知らせします。さて、先の市長選挙におきまして、再選の栄に欲することができました。このことは2期8年間の実績についての評価と、今後の市政運営に対する期待が込められているものと受け止めております。3期目の責任の重みを改めて受け止め、これまでの経験を糧として、引き続き謙虚な姿勢で市政運営に取り組んでまいりたいと考えております。2期目の4年間を振り返りますと、新型コロナウイルスの影響により、社会全体が大きな制約と困難の中にありましたが、少しずつ落ち着きを見せ、ようやく日常を取り戻すことができました。そのような中、もっと地元を誇りに思えるまちづくり、安心して年を重ねられる環境づくり、および子育てを応援する環境づくりなどに重点的に取り組み、柏原を一歩一歩前へ進めてまいりました。これらの取り組みを着実に進めることができましたのも、議員の皆様と市民の皆様のご支援とご協力の賜物であり、深く感謝とお礼を申し上げます。また本年4月13日に開幕いたしました2025年大阪・関西万博では、世界各国からの来場者により連日多くのにぎわいを見せております。柏原市におきましても、5月に開催されました祭事大阪ウィークへの出展に際しましては、関係団体をはじめ多くの方々からのお力添えによりまして、盛況のうちに終了することができました。今後7月および9月にも本祭事への出展を予定しておりますことから、これらの取り組みを通して地域の魅力を最大限に発信し、万博を契機に柏原市への誘客を図ってまいりたいと考えております。一方、柏原市の財政状況につきましては、歳入における市税収入などの増収も見込まれますが、歳出における社会保障関係費や人件費など義務的に支出を求められる経費の負担が大きいことから、令和7年度につきましても財政調整基金からの繰り入れを計上することで予算を編成する非常に厳しい状況となっております。今後につきましても、社会情勢などからは歳入の大幅な増加や歳出の急激な減少などを見込むことは難しいことから、現在の状態が当面の間続くものと考えております。さらに人口減少や少子高齢化により、今後の働き手の減少が見込まれるなど、柏原市を取り巻く環境の変化に柔軟に対応するためには、事務・事業などの見直しはもちろんのこと、働き方改革などを通じて未来を見据えた市政運営をさらに進める必要がございます。この状況を踏まえまして、今後の効率的な行財政運営を確立するため、本年4月1日に私を本部長とする柏原市行財政改革推進本部を設置いたしました。この本部では、歳入確保をはじめとした個別の課題ごとに解決に向けて議論を始めておるところでございます。そして今後は職員が一丸となってこれらの課題に対応するとともに、組織間だけでなく公民・広域・ 及び大学などと連携を図りながら、市民の利便性や満足度を高めつつ、持続可能な市政運営の確立を目指してまいりたいと考えております。このような行財政運営に関する取り組みを継続しつつ、私がこれからの4年間において実現を目指す主な取り組みと目標について述べさせていただきます。まずは人口減少と少子化への対応でございます。これらの課題に対応するためには、結婚、妊娠、出産、子育ての各段階を切れ目なくサポートすることが重要でありますことから、その最初の部分となります結婚を希望される方に向けた支援体制の充実に努めてまいります。また、サンヒル柏を仮称市民交流センターとして整備し、子育て世代のさまざまな事業を行うことにより、子どもが輝く街を目指すとともに、子どもから高齢者まで世代を超えた交流や地域資源を生かした取り組みを推進することによって、街のにぎわいの創出や地域コミュニティの活性化を図ってまいります。次に、安心して暮らし続けられる街の実現です。近年頻発する自然災害を踏まえ、避難所の機能向上や必要な備えの強化などを進めることにより、災害時における被害の軽減と避難生活の負担軽減に取り組んでまいります。また、市役所での各種手続きや市内公共施設の利用に関するオンライン機能をさらに充実させることにより、市民の利便性の向上を図ります。加えて、長引く物価高騰やエネルギー価格の高騰への対応につきましては、国の総合経済対策に基づく交付金をさまざまな角度から活用するなど、国の制度の動向を注視してまいります。最後に、将来に夢と希望が持てるまちづくりです。昨年9月に大阪府内では初となる国による新規準備段階調査箇所に決定されました西名阪自動車道のスマートインターの設置につきましては、柏原市の地域経済の活性化に大きく寄与するものでありますことから、引き続き推進してまいります。また JR 柏原駅東地区につきましては、柏原市の玄関口として駅前のポテンシャルを十分発揮できるよう、道路や住環境の整備、商店街の活性化を図るなど、長期的な視点で夢を育むまちづくりに取り組んでまいります。第5次柏原市総合計画のまちづくり5つの目標。1、安全で安心して健やかに暮らせる町。2、地域資源を生かした魅力あふれる町。3、利便性と快適性の高い住みよい町。4、優しさと思いやりを育む町。5、みんなで作る暮らし続けられる町。6月1日付で副市長に川端隆が就任しました。前職は大阪府政策企画部長でした。
補正予算、6月議会で成立した補正予算の中から主な事業を紹介します。安全で安心して健やかに暮らせる町。拡充、災害時用備蓄物資充実事業161万7000円。大阪府域救援物資対策協議会において能登地震の教訓などから配備基準が見直しされたトイレ関係物資、凝固剤および便袋について、避難環境をより良い状況とするため 備蓄必要数の確保に向けた計画的な配備を進めます。継続田辺朝日ヶ丘線整備事業1億4850万円。近鉄大阪線で分断されている田辺地区と朝日ヶ丘地区を結ぶ新たな地域幹線道路を整備するため、今年度から道路橋工事を進めます。次の4事業は新規です。ライフデザイン結婚支援推進事業120万円。結婚を希望する市民へのサポートとして出会いの場を提供するための婚活イベントやイベントなどへの参加に向けたスキルアップセミナーを開催します。官民連携結婚支援事業80万円。結婚を希望する市民へのサポートとして結婚支援事業者と連携し、マッチングアプリの適切な利用にかかるセミナーや出会いをテーマとした相談会などを実施します。女性版ゲートキーパー手帳作成事業93,000円。コロナ禍において女性の自殺が増加したことから、身近な女性の変化に気づき支援につなげるゲートキーパーの養成に向けて女性版ゲートキーパー手帳を作成します。フレイル把握事業26万2,000円。心身機能が低下したフレイルの状態を早期発見し健康回復につなげるため、75歳以上の一人暮らし高齢者の電気使用量から生活状況を解析し、フレイル状態を検知する取り組みを大阪府内自治体で初めて実施します。地域資源を生かした魅力あふれる町。継続、高尾山創造の森トイレ様式化事業870万1,000円。来訪者の方々に快適な環境を提供するために、高尾山創造の森の入り口にあるトイレ設備の様式化を行います。利便性と快適性の高い住みよい町。新規、道路反射鏡点検事業100万円。全国で各種インフラ設備の老朽化などによる事故が発生していることから、カーブミラーの維持管理水準の向上に向けて車載カメラで撮影した画像データを使用した AI による劣化診断を行います。継続、地域公共交通活性化事業774万4,000円。令和8年度に行われる公共施設等再編整備に合わせた市内循環バスきらめき号の利便性向上に向けて運行ルート再編案を策定するとともに、新たな交通体系の検討に向けた準備を行います。優しさと思いやりを育む町。継続、恩治川保全寺多目的遊水地上面整備事業1,000万円。恩治川保全寺多目的遊水地の上面整備に向けて、基盤整備としての造成工事各設備の設置を始めます。みんなで作る暮らし続けられる町。新規、公共施設と予約システム導入事業121万円。公共施設などの利便性向上に向けて、オンラインによる貸室の状況確認、利用者登録、予約、利用料金決済が可能となる予約システムを男女共同参画センターに導入します。なお、他の公共施設についても導入に向けた準備を進めていきます。その他、新規、 水道料金減免事業基本料金の2ヶ月分5035万1000円エネルギー・食料品価格など物価高騰の影響を受ける生活者や事業者の支援のため水道料金の減免を実施します。